そうした中で、本当に、教会のある面、閉塞感、あるいは時に私たちの人生の中にも、そうした、行き詰まりというようなことを覚えることがあろうかと思いますけれども、そんな状況の中にありましても、主にあっては希望があるんだということを、この朝ご一緒に学んでみたいと願っています。早速本論に入っていきたいと思いますけれども、このナインの町で起こった出来事、ヤモメの一人息子の死ということが紹介されている場面であります。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人が一緒に行ったと、うんぬんと。そうするときにイエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていたっていう、まあ、そうした中で、イエス様はこのやもめの一人息子をよみがえらせられたわけでありますけれども、一体誰に返したのかというなら、それは聖書は母親であったと、母親であったと教えています。青年を最も愛し、青年を最も必要とするこの母親っていう、神様は失われたその人のために誰が心を痛め一番愛しているかを知っていてくださる。また誰が教会の衰退を憂い、教会の将来を心配しているかをも知ってくださっている。そしてその人のところに大切な人、また教会を返してくださる。今日は最初に結論を申し上げたいと思いますけれども、本当にこのやもめの母親、そしてその一人息子の死っていう、当然この母親にとって愛すべき存在でありますけれども、この息子の存在はそれだけではなく母親にとって全てでありました。いえ、それだけではありません。母親の将来そのものでありました。主はその息子をこの婦人に返された。故に私たちの生涯においてもさまざまなことが起こるでしょう。しかし本当の意味で将来を回復し希望を与えてくださるのは主ご自身である。なんとか教会の将来のためにと心を痛め、岸田聖職教会も本当にチームを作ってという、そういう状況の中でなんとか将来のためにとお互い心を痛めますけれども、やはり教会のにおいても将来を与えてくださるのは主であるということをこの朝覚えさせていただきたい。今日はこれが結論でありますけれども、さあ、そうした中でまず最初に、この描かれていること、それは死の現実ということであります。やもめの一人息子が死んだっていう、上田さんの若死にも愛する奥様をということをお聞きしましたが、皆さん、人は死に対して無力であります。死に対する唯一の解決法は町の外に出すっていう、死を非日常に締め出す以外にないという、致し方がないって言うんですか。今ならですね、ドライアイスもあるでしょうから、2日3日は本当に別れのために 涙を流すということも、そういう時間を差し上げることもできるかもしれません。しかし当時はそういう状況はありませんでした。そんなゆとりはありませんでした。そしてそのまま放置していたなら、死が、病気が町の中に蔓延するかもしれません。そう思うと町の人たちももう少し別れの時間をあげたいと願っても、そうすることができない状況、心を苦しくも思いながら致し方がない、そんな状況でありました。なぜ神様、この婦人の頭の中は真っ白になったのではないでしょうか。なんでこんなことに、こんなことが許されるんですか。けれどもどうにもなりません。関係というようなことを考えて、この青年の死でありますけれども、私たちは命の死ということとともに関係が終わるとか死ぬっていうことも時に人生の中に起こりますけれども、そうした時、蓋をする以外にないというようなこともあるのかもしれません。けれどもそうした中でキリストは人を飲み込む死の技にストップをかけて、そして命に変えられたということが紹介されている箇所であります。そしてこれらの一連のことを見ていた人々の反応はどうであったかというと、ちょっと皆さん16節を見ていただいてよろしいでしょうか。16節をご一緒に読んでみましょうか。3、はい、はい、そのように、記されていますけれども、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。ここに2つのことが紹介されているわけでありますが、その意味についてご一緒に見たいと思います。まず第、このイエス様がこの死を乗り越えて、そしてこの青年を墓に返した、それを見ていた人々の最初の反応は、大預言者が私たちのうちに現れたというわけであります。実はこのナインという町はかつて旧約聖書の時代ですけれども、エリアの時代にヤモメの一人息子が死んだときにですね、エリアがその息子を、ヤモメの息子をよみがえらせるた場所なんですね。私たちはこのエリアが450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者と戦ったのを知っています。それはこの列王記の18章というところでありますけれども、その一つ前の章ですけれども、列王記の17章、旧約聖書の614ページでありますけれども、17章の9節を見ますと、614ページの17章9節お見せします。さあシドンの、サラファラテに行き、そこに住め、これエリアに行ってるんですけど、見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。そこに行きますと、一人の婦人が薪をこの拾いに来ているっていう、その婦人に対してエリアは水を飲ませてくれませんか。そして、いやそれだけではなく、パンをと言った時に、そのようなものはありません、私はこの何もない中で 瓶の中にも油もこの米の粉ももうなくなって、最後の食事をして息子と一緒に自害しようと思っています。その時17章の14節、イスラエルの神主がこうおせられるからです。主が地の上に網を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。その通りに守られるんですね。ところがなんと、そのやもめの一人息子が死んでしまうっていう、そういう状況に陥った時に、なんでですか、エリアに訴える。その中でエリアがその息子の上に体を乗せて、そして祈る時によみがえったっていう箇所があるわけですけれども、人々はこの自分たちの住むこの町でそうした歴史があったことを思い出して、神が大預言者を、あのエリアのことを思い出しながら、神様が大預言者を私たちのうちに起こしてくださったっていう、そんなふうにこう思ったというわけですね。そしてそればかりではなくして、この2つ目でありますけれども、死んだ青年をよみがえらせて母に返したその姿を見たとき、人々はもう一つは16章の後半でありますが、神がその民を顧みてくださったと言って崇めた。神がその民を顧みてくださった、これは何を彼らは連想したかと言いますと、それは出エジプトの出来事でありました。皆さん、思い返しますと、創世記の50章、創世記の最後でありますけれども、どんなストーリーで終わっているか私たち覚えていらっしゃいますか。エジプトの危機を救った、そしてエジプトにおいて最小になったヨセフ、エジプトとヤコブの子孫、当時70人でありましたけれども、イスラエル部族を救ったヨセフ、その死ぬ時にですね、彼は子供たちに遺言を残すんですよね。私が死んだならば、私の死体をミイラにしなさい、そして神が働かれる時、やがて私もそこか、ここからその約束の地に連れ出してほしい、神は必ずあなた方を顧みられるからっていうのが50章に記されています。神は必ず顧みられるから。70人だった一切の民はどんどんどんどんどんどん増え広がっていって、やがて200万人、そして時代はすでにこの神が必ず顧みられると言ってから400年が経ちましたけれども、どんどん本当にヨセフのことを知らない王によって虐げられる中で、いつ顧みられるんだろうかという時に、神様がモーセを立てて、その箇所が2章の出エジプト記の2章でありますけれども、出エジプト記の2章、旧約聖書の98ページ23節からお読みします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルは労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブのとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。この神は御心を止められた。このことを、この思い巡らしながらですね、この、 イエス様が青年、死んだ青年をよみがえらせたのを見たときに、ちょうど、出エジプトはエジプトのにおいてヨセフが亡くなってから400年後に起こったんですが、旧約聖書ってどうか、旧約と新約の時代って皆さん400年の沈黙があるのをご存知でしょうか。ダビデによって、イスラエルの国は統一されますけれども、北と南に分かれて、そしてアッシリアに、バビロンにと捕らえられていって、で神の憐れみによってこの帰ってくることができましたけれども、そこから神は400年の間沈黙されてっていう、そういう中でこの時、ああモーセを通してイスラエルを出エジプトを顧みられた神が、今この時に私たちをイエス・キリストを通して顧みようとしておられるんだ。ローマ帝国の支配のそうした状況の中から、彼らはそのように思い巡らしていた。イエス・キリストについてそのように、あのエリア、あるいはモーセのというような、まあ、そういう状況、ローマの支配から私たちを解放してくださる、そんな方向で思いを馳せたわけであります。けども、では私たちはイエス・キリストをどのようなお方として、心に覚えるべきでしょうか。エリアのような預言者、あるいはそれともモーセのような人物、そして実はそれを解く鍵がですね、13節にあります。ルカによる福音書の方に帰っていただいてよろしいでしょうか。ルカの福音書の7章の13節、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。それを解く鍵がここに、どういう意味で私たちはイエス様を変えるべき、思い巡らすべきなのかということでありますけれども、泣かなくてもよい、ここに鍵があると思います。確かに泣かなくてもよいっていう、皆さんこの言葉非常に受け取りにくい言葉ではないでしょうか。よみがえらせてもらって初めて泣かなくてもよいと言われた意味は分かりますけれども、けれどもその前にですね、本当に愛する一人息子を失うという状況の中で泣かなくてもよいと言われても、むしろ何を言ってるんですかっていう憤りすら感じるんではないでしょうか。この深い悲しみの中で泣かなくてもよいっていう、あなたは私のことを、私の痛みが分からないんですか、バカにしてるんですかとさえもそんな思いが湧いてくるかもしれません。何を根拠に泣かなくてもなんておっしゃるんですか、気休めなんてやめてください。けれどもこの泣かなくてもよいというのは、もう泣き続けるのはやめなさいということであります。そして主はこの青年をよみがえらせられた。そして神、16節の神がその民を顧みてくださったっていう、この顧みるということでありますけれども、訪れてくださったという意味なんですね。訪れてくださったって、顧みてくださった、訪れてくださった、一体何を顧みてくださったのか、誰が訪れてくださったのかというときに、皆さん黙示録の7章をお開きいただけますか。黙示録の7章、黙示録の7章、新約聖書の484ページ、 7章の17節お読みします。485ページですね。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。さらには、黙示録の21章をお開きいただきますと、21章の3節から3節4節をお読みしますね。500ページ黙示録の21章4節から3節から読みします。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや足もなく、悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。と、そのように紹介されているわけでありますけれども、なぜ泣かなくてもよいかというときに、その神の恵みが現れる、その時が始まったんだって。まさかイエス・キリストが神ご自身であるっていうようなことなど、当時のこのナインの人たちは思っても見ないこと、まだ彼らの目は開かれていませんでした。しかし、そしてそれゆえに彼らはエリアではないか、あのモーセを顧みてくださった、そのようにこう思いを馳せましたけれども、私たちはどのように神が顧みてくださったということを思いを馳せることが幸いかというなら、まさに私たちの目の涙を拭い取って、もはや痛み悲しみを拭い去ってくださる、そのお方が来てくださったがゆえにというところに思いを馳せることが大事ではないでしょうか。13節、ルカの福音書の7章の13節を見ていただいてもよろしいですか。ルカの福音書の7章の13節、もう一度、かわいそうに思われた主がこの婦人に、泣かなくてもよいということが記されている箇所ですけど、13節にここですね、主はと書かれている。主は、主はその母親を見てかわいそうに思い泣かなくてもよい、主はと書かれているんですけど、これですね、ルカがこの福音書を書いたルカそのものがですね、初めて主とイエス・キリストのことを紹介しているところなんです。弟子たちがですね、主と言ったりとか、あの人々が、他の人たちが主とかっていう呼びかけはあるんですけども、このルカが主というふうに表現しているの。彼は異邦人なんですよね。生きているキリストに出会ったかどうかは分からない。でも調べていくときに、はっきりとまさに主、皆さんもこの方はまさに救い主、神ご自身という出会い方をこれまでになさったのではないかと思いますが、ルカも初めてここでですね、はあ、この方は神ご自身なんだ。そして帰り見てくださったと、これ以降ルカはイエス様のことを自らシュッと福音書の中に十数回以上こう記すわけですけれども、どのようなお方か、キリストはどのようなお方かと、私たちの悲しみ限界に寄り添い、罪と死の支配から私たちを救い出すために、来てくださった、訪ねてくださり帰り見てくださるお方、 それがクリスマスの意味でもありますけれども、だからもう泣かなくても良いという、教会の将来についても、教会の将来を開かれるのは主ご自身、私たちの人生に希望をもたらすのも主ご自身だから、私たちは思い煩うこと以上に、あるいは私たちの人生さまざまなことを思い煩う以上に、このお方を見上げる、このお方を思い巡らす、そしてこのお方から直接御声を聞くということが大切、そこに解決があるんだ。最後に、皆さん、それにいたしましても、イエス様、何が、イエス様の心を揺り動かしたのでしょうか。本当に泣かなくても良いと、イエス様はこの婦人に、近づかれたわけでありますけれども、何がイエス様を、イエス様の心を動かしたんだと皆さん思いますか。このここにはナインの町の人たちの中に皆さん信仰があったでしょうか。いや、彼らの町の誰か一人に信仰があったからだって、いや、信仰が誰か、誰一人として復活の信仰を持ち合わせている人はいませんでした、そうしたことは記されていません。では目に見える祈りがあったのかという時に、いえ、その目に見えるそんな祈りについては何も一言もここには記されていません。何が主の御手を動かしたのかという時に、この状況の中にあったのは憐れみの心であり涙でした。共に生きようとする愛でありました。人々の一致でありました。主はその人々の憐れみの心と一致の心を見られて、そこに心を動かされて、ご自身の御業をなされました。それが主がなされる業であります。本当に今日岸和田聖書教会の本当に、将来を考えるチームの皆さんと一緒にご一緒に礼拝を捧げさせていただけること、本当に嬉しく思います。教会の将来を憂い、また心を痛めて、何とかして尊いことだな、願わくはなんとか V 字回復をとかですね、願ったりっていう、まあ、けれども、もしそうした取り組みの中で愛と憐れみの一致というものが私たちの心から失われるなら、それは神様を締め出すことになる。本当にさまざまな焦りやさまざまな思い、そして何とか、けれども神が見られるのは憐れみ、愛し合う心、そして一致していこうとする、それを神様は見られて、そのように歩むときに神ご自身が近づいて、同情を寄せ近づいてくださって、御業を成してくださる。失ってはならないこと、多くの夢を描いていただきたいと思います。ぜひ本当にあの教会ではこんなことを、こんなことを、ぜひですね、多くの夢を本当に描いて、語り合い描いていただきたい。けれども失ってはならないことは一致と憐れみ。私たちもそうした方向に進む中で、けれども一致と憐れみということよりも何かの目的を成し遂げるというようなことの方に心を傾いた時があったように思います。そして御影福音教会から痛くないわけではないけれども、居場所を失っていなくなった方々もいらっしゃったのが事実であります。ぜひ 愛し合うこと、一致することの尊さを、その時に神はご自身に近づいてくださるって。そもそも教会は天の父なる神様のものであります。そして父なる神様は教会を誰に介されるかというと、教会を最も愛する人を父なる神様はご存知です。父なる神様は教会をイエス・キリストに介されます。教会は主のものです。私たちは本当にこの恵みを教えていただいて、復活の力を教えられているということはなんと感謝でしょうか。そして中でさまざまな教会のみならず、私たちの人生には本当にさまざまに傷んだり希望を失ったり、そうしたことが、あるいは本来、希望を分かち合い、喜びを分かち合う場所が時にそうでない、そういう場所に変わることもあるかもしれません。そして、死んだ関係の上に致し方がない、外に担ぎ出さざるを得ないというようなことも時にあるかもしれません。けれども大切なことは、私たちが憐れみにまた一致の中に生きる、その時に神は御業を、私たちの人生においても、神は私が愛と憐れみに生きようとする時に御業をなされる。私たちの生かされているそこが憐れみの場でありますように。彼らは涙の谷を過ぎる時にもそこを泉の湧くところとします。お祈りをいたしましょう。